聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書2章12節から25節です。その後、イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったが、そこに滞在された。ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えて言った。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。イエスが過越の祭りの祝いの間エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからである。またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言を必要とされなかったのである。以上です。
皆さん、おはようございます。それではですね、一言お祈りの時を申したいと思います。お祈りの姿勢をよろしくお願いします。神が 私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。愛する天のお父様、このようにパウロが気が弱いテモテに対してこのように語りました。主よ、私たちも臆病なものです。時として怯えてしまって、大胆にキリスト者として歩むことができないことがあります。どうかそのような私たちも、この第二テモテ一章七節にある御言葉を心に秘めて、私たちに与えられているものは臆病の霊ではなくて、力と愛と慎みの霊であることを忘れず、今週も学校に行って、仕事場に行って、また友達の中で、また家庭の中で、この力にである霊である、この素晴らしい力によって導かれていることを忘れず歩むことができるように助けてください。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。毎日の生活にあって、他人の言っていることを間違って理解してしまうことがよくあります。毎日の生活の中にあってですね、他人が言ってることを間違って理解してしまうっていうことはよくあると思うんです。私もですね、以前、家内の使いで、スーパーマーケットに買い物に行った際ですね、彼女が望んでいたものと全く違ったものを買ってきてしまった記憶があります。まあ、それもとても高いものを買ってきてしまったんでね、うちの、家内は本当に鬼のように怒ってしまいましたけども、まあそういうことがあるんですね。聞き間違いっていうものはですね、私のこの例のようにですね、人の言っていることをよく聞かないときに起こります。しかし、たとえですね、たとえ耳を澄まし、よく聞いていてもですね、 理解のズレは起こります。それは聞いていることと自分が想像していることにギャップがあるからです。それでは何が原因でこの理解のズレというのは起こるのでしょうか。本日の箇所はですね、その原因がどこにあるかということを私たちに教えています。聖書が言っている理解のズレというのはですね、私の例のようにスーパーマーケットで間違ったものを買ってきてしまったなどといった些細なことでは済みません。そうではなくて、その違いは永遠的です。今日の聖書の箇所にはですね、イエス・キリストが言われたことに対するユダヤ人たちの理解、そして弟子たちの理解について書かれています。皆さん、今日の修法の中にですね、アウトラインが入っていたと思うんですけども、今日のアウトライン、もう空白です。空白で皆さんいろいろと書くことがあると思うんですけども、まあ、この今日の3つは何がこれから私たちは見るようになるのか、見ていくのかと言いますと、この3つのことっていうのは、理解が必要なこと、理解が必要な言葉が用意されているんですね。それを一つ一つ今日3つ見ていきたいと思います。ではまず最初にポイント A ですけども、そこに私の父の家という言葉が入ります。私の父の家です。12節から17節に目を留めておいてください。12節から17節、まあ、ガリラヤのカナを去った後ですね、12節を見ますと、キリストは母と兄弟たちとまた弟子たちとともにカペナウムへ向かって、そこに数日間滞在されました。そしてその後13節を見ますと、キリストは弟子たちと杉越の祭りのためにエルサレムへと向かわれました。この杉越の祭りはですね、ユダヤ人たちが神が罪を見過ごしてくださったと祝う日のことです。この日に動物の血をこのドアのところにつけて塗って、そこに来たら、その神がその塗ったところには罪を見過ごしてくださる、そういうふうに祝うところなんですね。そしてその杉越の祭りの翌日から、この7日間にわたって種なしパンの祝いというのは、この除光祭とも言われていますけれども、このイースト菌が入っていないパンですね、膨らみますよね、イースト菌が入ると、入っていないぺったんこの、このパンの祝いが開かれました。そして、その祝いの第一日目に、この種なしパンを食べる、杉越の食事が用意され、それと同時に、杉越の子羊が、ほふられました。キリストが弟子たちと共にされた最後の晩餐、覚えてますでしょうか。最後の晩餐はですね、この杉越の食事であられました。またこのことからもですね、この同時に杉越の子羊がほふられたっていうことからも見ても、イエス・キリストが十字架にかかられたということは、このキリストという完全なる子羊が葬られたということなんですね。葬られたということによって、私たちの罪が一度で完全にこの許された、そういうことがそこから見ることができると思うんです。さて、この杉越の祭りの直前にですね、キリストは宮の中が牛や羊や鳩を売る者たちや両替人たちでいっぱいなのを見つけられました。14節を見てください。キリストにとってですね、この光景は、お父様であられる神の家がですね、強盗たちの手によって荒らされていることであったんです。実際ですね、教官福音書、教官福音書っていうのは、ヨハネを除いたマタイ、マルコ、ルカのことですけども、この 教官福音書の中にあるですね、キリストがこれらのものや 人たちを宮から追い出される箇所でですね、強盗の巣っていう言葉が用いられているほどなんです。鳥の巣とか、まあですね、まあ何でもいいですね、蜘蛛の巣でもいいですけども、その強盗の巣っていう言葉が使われているほどなんです。しかしですね、ここで一つ明確にしておかなくてはならないことがあるんです。明確にしておかなくてはならないこと。この明確にしておかなくてはならない一つのことっていうのは、このさっき言いましたこの教官福音書、マタイ、マルコ、ルカにあるこの宮の出来事と、今日見ているこのヨハネの福音書にある宮の出来事が同じ出来事ではないという点なんです。教官福音書に書かれている宮の出来事は、キリストが十字架にかかられる受難週直前に起こったのに対して、今日見ていますヨハネの福音書のこの宮の出来事はですね、キリストが宣教を始められてまだ間もないご自身が初めてエルサレムへ行かれた際に起こったという点なんです。同じ宮の出来事ではないんです。この教官書の福音書の方は、その受難週の初めの前のもイエス・キリストが十字架にかかられる間近になった時にイエス・キリストがされたことであって、今日見ているところはもっと前のイエス・キリストが宣教を始められて間もない時にそうされた宮の出来事なんです。この違いに気がつくことはなぜ重要なんでしょうか。これによってですね、キリストに対するユダヤ人指導者たちの怒り、苦しみ、殺意がなぜそんなにも早くあったのかということが説明がつくんです。マルコの福音書の3章をよく見るとですね、そこをまた後で見てほしいと思うんですけども、3章の6節などを見てくださると、イエス・キリストに対してユダヤ人たちがもう殺意を抱いてるんですね。そんな早くから殺意を抱いてるんです。で、それもどうしてかっていうことを考えると、イエス・キリストがこのようにもう宮をこのように一掃されたことが、もう前にイエス・キリストが宣教を始めてあった、もうその時にあったということから見ても、その時にもうユダヤ人たちが殺そう、イエス・キリストを殺そう、イエス・キリストを罠にかけようと考えていた、説明がつくんです。またマルコの福音書の同じ3章の22節を見ますとですね、立法学者たちがエルサレムからわざわざキリストの故郷であるガリラヤへ使わされたっていうふうに書いてあるんです。それも説明がつくんです。そんなエルサレムからガリラヤ、すごい距離があるんですね。それでもまたなおかつ立法学者たちがなぜそんな遠いガリラヤというようなところにエルサレムからわざわざ使わされたか、そんな早く使わされたかっていうことも説明がつくんです。今日皆さん、今日のメッセージの題はですね、正しく理解することの大切さということですけども、御言葉に書かれているこれらの時間的事実を把握していくことは、私たちに御言葉に対するより一層の理解と洞察力を与えます。御言葉を正しく理解することは本当に大切なことなんですね。さあ、17節を見てください。17節にある言葉、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすという言葉がありますけれども、この言葉はですね、旧約聖書、正確に言えば詩編69編9節からの引用なんです。あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす、詩編の69編9節からの引用なんです。しかしなぜこの言葉がここで引用されているんでしょうか。なぜでしょうか。確かにですね、皆さん、何かに熱心になるっていうことは決して悪いことではないんです。熱心になるっていうことは悪いことではないんです。しかしその熱心がいつの間にか悪い 動機へと変わっていく危険性があるんです。何かに熱心であること悪いことではありません。しかしそれがいつの間にかいつの間にか悪い動機へと変わっていく危険性があるんです。この場合どうでしょうか。この場合ユダヤ人たちはですね、牛、羊、鳩といったものをそもそも神の生贄のために宮に携えてきていました。しかし時間が経つにつれてそれらのものを宮の中で売りさばき商売をするようになっていったんです。このようにですね、当初良い意図を持って始まったことが結果的に父の家であられる神の家を侮ることになってしまった。そしてキリストを十字架に結果的にかけることになってしまったんです。ここに書かれているこの私を食い尽くす、この食い尽くすっていうことはイエス・キリストの十字架のことを意味していると思うんですね。ですから本当にユダヤ人たちは初めは熱心に良い意図を持って始めたのに、それがだんだんだんだん悪い動機へと変わっていって、その熱心が結果的にイエス・キリストを十字架にかけてしまう、そういう結果へと及んだということなんです。さて果たしてですね、キリストをこの取り巻いているこのユダヤ人たちはキリストがなぜこの宮をですね、私の父の家と呼ばれたかということを理解していたでしょうか。なんでイエス・キリストは宮に来てこういうことをして私の父の家と呼ばれているのか、そういうことをユダヤ人たちは理解していたでしょうか。少なくともですね、弟子たちはですね、この十何節にもあるようにこの詩編の69編9節に書かれているこの御言葉を思い出したんです。しかし他の弟子たちは、ごめんなさい、ユダヤ人たちは全く理解していなかったと思うんです。キリストがなぜ宮でですね、このような行動を取られたか、この鳩とかそういうものをすべて一掃するという、そういうことを、そういう行動を取られたかということがですね、ご自身が私の父の家という言葉にあることにユダヤ人たちは気づいていなかったんですね。さて彼らの理解のなさは次のポイントでもさらに明らかになっていきます。2番目に行きたいと思います。ポイント B のこの理解が必要な言葉、ポイント B は何でしょうか。それは神殿という言葉です。神殿、18節から22節を見てください。18節から22節、このような形でですね、宮を一掃されたキリストに対してユダヤ人たちは次の通りに答えました。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですか。18節、ユダヤ人たちは怒ってるんですね。まずはじめに、なんで私の父の家、なんてことを言ってるんだ、この人は自分を神と同一にしてるのか、もう怒ってるんですね。でそこで、あなたがこのようなことをするからにはあなたは印を私たちに見せてくれるんですか、そういうふうに言ってるんです。ユダヤ人指導者たちはですね、キリストを預言者として認めていました。預言者としては認めていました。そのため彼らはキリストがこれらのことをされた権威を印という形でここで求めているんです。しかしですね、たとえキリストがですね、この時ですね、この時彼らが印を見せてくださいって言った時に彼らが驚くほどの印を行われたとしても、果たして彼らはそれで納得したでありましょうか。どれだけ素晴らしい、どれだけ驚くべき印をたとえキリストがここで行われたとしても、これらのユダヤ人たちは信じたでしょうか。マタイの福音書12章39節、パワーポイントにあるでしょうか。マタイの福音書12章39節に 次のような言葉、イエス・キリストが言われているんです。マタイの福音書12章39節。悪い姦淫の時代は印を求めています。だが、預言者ヨナの印の他には印は与えられません。また、ルカによる福音書の11章29節から30節でもイエス・キリストは言われています。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子、すなわちキリストがこの時代のために印となるからです。いくら偉大で驚くべき印を見てもですね、心が固くなで閉じているのなら信じることができません。どれだけ素晴らしい、どれだけ驚くべき印が行われても、それを見ても意味がないんです。心が開いていなければ、心が固くなであれば信じることができないんです。多分ここでですね、これらユダヤ人たちの意図はですね、印を見て信じるというよりも、むしろそれによってキリストが偽預言者であるという証拠をつかもうとすることではなと、ではあ、ことであったのではないでしょうか。彼らのうちには信じるというそういう気持ちはもう初めからないんです。イエス・キリスト、さっきも言いましたように、イエス・キリストをどうにかして捕らえたい、どうにかして殺したい、そのためには、それに、そのための理由、証拠をつかむ必要があったんです。それを求めるために印ということをけしかけていると思うんですね。さて、でもあくまで印を求めるユダヤ人たちを前にしてキリストは言われました。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。21節見てください。21節からもわかるようにですね、神殿とは、キリストが言われている神殿とは、ご自身の体のことで、キリストはここで、ご自分の十字架の死、そして、3日後に、蘇られる、復活されることについて言われているんです。しかし、ユダヤ人たちは、キリストが言われたことを正しく理解していない。いや、もっと正確に言えば、理解することができないんです。20節を見てください。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？皆さん、ここでちょっと見てください。イエス・キリストは神殿を壊してみなさいとは言ってないんです。このっていうふうに言っているんです。この神殿を多分自分の体を刺して、この神殿を壊してみなさいっていうふうに言ってると思うんです。それだけ分かりやすく説明しているのに、ユダヤ人たちは、この神殿ですか、この神殿という建物を46年かかったんですよ、それを3日で建てるのですか、そういうふうに言ってるんです。なんと目が閉じているんでしょうか、なんと心が閉じているんでしょうか。しかしですね、もっぱら彼らが神殿という建物のことを気にかけているのを見ると、この質問はもっともなんです。もっともなことなんです。しかしキリストは建物ではなく、ご自分の体について語っておられます。皆さん、キリストがですね、たとえユダヤ人たちが理解したように壊れた建物を3日で建て直すことできたと思うんですね。この前の何が起こりましたか。ガリラヤのカナで水をブドウ酒に変えられました。またイエス・キリストはわずかのパン切れで5000人を4000人を食べさせました。そしてその後余ったんです。 あり余るほどパンがあったんです。そのように ことから見ても、ここでイエス・キリストはしようと思えば、建物を彼らが理解しているように建物を3日で建て直すことができたと思うんです。しかしですね、キリストがたとえユダヤ人が理解しているように、間違って理解したように壊れた建物を3日で建て直したとしても、それはただの驚きに終わるだけで、人間のうちに何も変化が起こらないんです。驚くだけでそれで終わってしまうんです。花火のように見て、ああすごいな、それで終わってしまうんです。人間のうちに何もその後変化が起こらないんです。しかしイエス・キリストが言っている、この神殿を壊してみなさい、3日で私は建て直してみます、イエス・キリストがここで言われている、これからなされる印っていうのは、ただ単に死んで蘇るという驚きの奇跡ではなくて、私たちの罪を許し、私たちを永遠の裁きから永遠の命へと導くことができるんです。人間のうちに最も素晴らしい変化を及ぼすことができる、もたらすことができる奇跡なんです。イエス・キリストは彼らが信じているように、ユダヤ人たちが信じているように、預言者である。しかしそれだけじゃないんです。イエス・キリストは預言者だけじゃなくて、罪を許すことができる救い主なんです。そして罪の許し主であるということは、神の子であるということなんです。ですからここなんです。キリストは神の子であられるから、これらのユダヤ人たちに対してによって汚れてしまったお父様のその宮を一掃する権威を持っておられるんです。神の子であるから、彼らがユダヤ人たちが理解できなかった、なんでそんなことをするんですか、そんな権威があなたにあるんですか、もちろんあるんです。神の子であられるから一掃することができるんです。そんな汚れたものを許すことができないです。神の子であられるから、イエス・キリストは一掃されたんです。さて、なぜこれらのユダヤ人たちはこんなに耳を澄まして聞いていたのに、キリストの言われることを正しく理解することができなかったんでしょうか。皆さん、これらのユダヤ人たちの中には聖書に精通している祭司や律法学者たちが含まれていたんです。彼らは御言葉をよく知っている先生ですよ。先生であるのに、なんでイエス・キリストが言われることを正しく理解できなかったんでしょうか。それは3番目のことと関係があると思います。ポイント C になりますけども、そこに理解するべき言葉として、人のうちにあるもの、人のうちにあるものという言葉が入ります。23節から25節を見てください。そこでですね、23節で多くの人々がですね、キリストの行われた印を見てキリストを信じました。しかし24節でキリストはご自身を彼らにお任せにならなかったんです。お任せにならないっていうのは、直訳すると彼らを信じることをされなかった。彼らは信じたんだけども、イエス・キリストは彼らを信じることをなされませんでした。それは24節25節を見ますと、キリストがすべての人を知っておられ、また人のうちにあるものを知っておられたから、そのように言われているんです。すべての人を知っておられ、人のうちにあるものを知っておられたから、イエス・キリストは彼らを信じることをなされませんでした。人のうちにあるものって何でしょうか。人のうちにあるもの、いろいろあると思うんですね。でもここで言われているのは次のことではないでしょうか。自分のうちの中に、自分の中に罪がある、自分は本当に罪人だということを私たちに分からせないようにしてしまうもの、 特にですね、ここで言われていることは、私たちの中に存在するプライド、高ぶり、傲慢というものがあるんではないでしょうか。私には悪いところがあるはずがありません。私には悪いところはないです。ですから、この喧嘩の発端はあの人にあるに違いない。だから、あの人がもし私のところに来て謝るんであれば許してあげます。このようなプライド、高ぶり、傲慢が私たちのうちにないでしょうか。私もですね、自分が罪人だな、本当にプライドが高いな、傲慢だなって思う時があるんです。どういう時だと思いますか？それは妻と喧嘩する時です。妻と喧嘩する時に私は思うんです。本当になんて自分はプライドが高いんだろう、なんでこんなことで怒っちゃうんだろう、なんで傲慢なんだろう。で、なかなか自分から和解することを求めることができない、そういうプライド、そういう傲慢があるんですね。聖書の中にはですね、皆さん、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけませんって書いてあるんです。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。エペソの4章の26節に書いてあるんです。仲直りしなくちゃいけないんですね。でもできないんです。そういうプライド、高ぶり、傲慢が自分の中にもあるなってことをよく考えられさせられます。罪、よくですねまあ両方お互い様だと思いますけどもでも私もやっぱりあると思います。皆さん、これらキリストが行われた印を見て信じた人たちの信仰っていうのはですね、偽の信仰ではなかったとしても資料の浅い表面的なものであったと思うんです。それは彼ら、彼女らの信仰の中に罪を認めること、罪の認識、罪の悔い改めが欠けているからです。彼らにとってはすごく都合が良かったと思うんですね。イエス・キリストが行われた印を見て信じた、とても都合がいいと思うんです。罪を咎められる必要もなかった、自分の罪を見せられる必要がなかった、ある意味では都合がいい信じ方なんです。しかし問題は、その信仰が浅く表面的なものであるということです。御言葉に精通している指導者たちをはじめ、多くのユダヤ人たちがキリストの言われることを理解できなかったのは、このプライドのためです。この高ぶりのためです。この傲慢のためです。彼らの頭には、この建物、誇っている建物を見て、この建物をあなたは3日で建てるんですか？彼らの心には自分の罪が見えてない、自分の中にあるどぐろい、もうすごい黒い、もう醜い、その罪を見ることができてないんです。プライドです、高ぶりです、傲慢です。でもですね、実際弟子たちもですね、私の父の家についてキリストが言われたことに関するこの聖書の言葉とですね、神殿についてキリストが言われた言葉を本当に理解できたのはいつですか？22節を見てください。22節を見ると、キリストが彼らの罪のために死なれ蘇られた後なんです。イエス・キリストが彼らの罪のために死なれ蘇られた後、弟子たちも分かったんです。ああ、この私の家が、この思う熱心が私を食い尽くすっていうことは、あ、こういうことだったんだ。イエス・キリストのが私たちの罪のために死なれ蘇られる、このことだったんだ。あ、またイエス・キリストが自分の神殿を、この神殿を壊してみなさい、3日で立て直します。ああ、こういうことだったんだイエス様、そういうふうにそこで信じたんですね。御言葉を理解して信じた またイエス・キリストの言葉を信じたんです。皆さん、私たち今日ですね、私たちが神の言葉である聖書を正しく理解するために必要なのは何でしょうか。学歴ではありません。また勤勉に御言葉を学ぶことでも、まあ、それも大切ですけども、その前に大切なことがあるんです。また耳を澄ましてこの、メッセージを集中して聞くことでもないんです。その前に正しく御言葉を理解するために必要なものがあるんです。それは砕かれた心、罪を悔いた心です。私たちのうちに潜むプライド、高ぶり、高慢を認め悔い改めることはですね、人間の努力ではできません。どれだけ私たちが努力してもこのプライド、高ぶり、高慢といったものを認め悔い改めることはできないんです。何が必要ですか、私たちのうちに。それは聖霊の働きです。私たちのうちに聖霊となって住んでくださっているイエス・キリストのが働いてくださらなければ、私たちはこの罪を認め悔い改めることは、また許してもらうことは、許しを求めることはできないんです。私たちに必要なのはですね、日々この聖霊の働きを祈り求めることです。神様、私の心に潜むこの醜いプライド、高ぶり、高慢を取り除いてください。お願いします。日々祈る必要があります。それによって私たちは御言葉を正しく、イエス・キリストが言われることを正しく理解することができるようになるんです。最後に詩編の51編17節を読んでお読みして終わりにしたいと思います。詩編51編17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。私たちの砕かれた心、砕かれた魂は何よりも神様が喜ぶ生贄です。私たちを砕かれた心を神様の前に喜ばれるためにいつも捧げていこうではありませんか。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、私たちはどうしていつも自分の人の悪いところ、人の弱点、そういうことに目がいってしまって、自分の中にあるプライド、自分の中にある高慢、自分の中にある高ぶりに目がいかないんでしょうか。どうして私たちのあるものを、中にあるその醜いものをまず初めに見ることができないんでしょうか。神様、それが私たちにできるのは私たちの努力ではできません。あなたが私たちにそれを気づかせてくださることしか、それにはそれを気づく方法がありません。神様、そのためには私たちがいつもあなたの御前にあって罪を悔い改め、砕いた心を持って、悔いた心を持ってあなたの御前に来なければなりません。主を助けてください。私たちは不完璧なものです。弱いものです。でもあなたによってあがなわれたものです。救われたものです。あなたが私たちを愛してくださっています。主よ、どうか私たちがいつもこの砕かれた心を持って、悔いた心を持って あなたの御前に来ることができるように助けてください。主よ、感謝いたします。今週もこのへりくだりの心を持って、あなたの御言葉を学び、あなたの御言葉をしっかりと理解し、そしてその理解した、正しく理解した御言葉を私たちが行うことができるように助けてください。感謝して尊き様のお名前によってお願いいたします。